2050今日から
知っていますか CO2 ゼロ条例。
この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたします。改めまして2050今日から知っていますか CO2 ゼロ条例始まりました。ナビゲーターは私京都三条ラジオカフェの藤本薫です。よろしくお願いします。お聞きいただいているこの FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェは2003年の開局以来環境問題に取り組む市民の皆さんを応援してきました。この時間は京都市環境政策局の職員の方をゲストにお招きして京都市の環境への取り組みをご紹介します。さて今月10月のゲストです。環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課田中真由美さんにお越しいただきました。
よろしくお願いいたします。
本日ありがとうございます。お願いします。今回はですね本日第4回目として食品ロスをテーマに伺っていきますが、まず田中さんについていろいろ教えてください。
はい。
今回来ていただいたのは田中さんはもともと環境技術職としてお仕事をさまざまな環境に関することをしていらっしゃった中で何かそのきっかけというか経緯というかあるのでしょうか。教えてください。
そうですね、もともと高校生ぐらいの時から環境問題には、はい、興味があって、それで社会人どういった仕事をしようかなという時に京都市に環境技術職があるということを知って、環境先進都市京都で働いてみたいなと思って志望をしました。
今は働かれて何年になるんでしょう。
今年で9年目になります。
何かその9年間働かれてる中でこう思ったことだったりございますか。
そうですね、本当に環境政策局という環境に関わる仕事の中でも、ゴミの問題、温暖化の問題、はい、それから公害問題とか、本当に多岐にわたってたくさんの取り組みを先進的に行っているなというのを改めて感じています。
ありがとうございます。先ほどご紹介いただいたご所属の循環型社会推進部資源循環推進課についても教えていただきたいんですけど、この課から来ていただくのは初めてなんですよね。ゲストさんとして、はい、言葉通り解釈するとその資源が循環していく社会の実現のためのさまざまな取り組みを推進する課ということでしょうか。
そうですね、実は昨年度まではゴミ減量推進課という課だったんですけれども、はい、もちろんゴミの減量っていうのは今でも大切な課題ではあるんですけれども、はい、ゴミを減らすっていうことに加えて、限りある資源をいかにこう循環させて使っていくかということも目指すということで、資源循環推進課という名で今年度からちょっと課の名前が変わったという経緯がありますね。
そうすると今回今からご紹介いただく食品ロスとも関係が深いわけですよね。
そうですね、
初めにその食品ロスそもそも一体どういったものかっていうのも教えていただけますか。
はい、食品ロスっていうのが、はい、本来食べられるのに捨ててしまう食べ物のことを指していまして、はい、大きく2つに分けられます。1つが好き嫌いとかあるいは作りすぎたりして食べ残してしまった食べ残し、もう一つが食卓に上がらずに期限切れとかで捨ててしまった手つかず食品、これらを食品ロスということで対策に取り組んでいるところです。
ということはそのどうしても出てしまう皮の部分とかリンゴの芯とかは、はい、この食品ロスの言葉には今は入らない。
そうですね、京都市では入れていないですね。
ありがとうございます。具体的にね、その全体的にどのぐらいの量出ているかも教えていただけますか。
はい、日本全体でなんですけれども、はい、まずは日本全体で年間600万トンと推計されています。
600万トン、
はい。で、なかなか600万トンっていうのは分かりづらいと思うんですけれども、一人当たりに換算すると毎日、全員がお茶碗一杯分のご飯を食べられるものを捨ててしまっているというふうに換算されます。
ああ、 1億5000万人の日本人が、
はい、
中でもその京都はどのぐらいなんでしょう。
京都市で、はい、年間 5.7 万トン、令和2年度で、はい、それだけの食品ロスが出ています。
それでもトンという、こう想像のつかないほど大きな量なんです ね、
そうですね、
京都だけ見ても。具体的にその取り組みとして京都市さんはどういったことをしているかも教えていただいてよろしいですか。
はい、京都市では昭和55年かなり前から全国に先駆けて、
そうですよね、
はい、ゴミのこう詳しい組成調査というのをしていて、
はい、
食品ロスに関しても食品ロスの削減目標を、全国で初めて設定していろいろなことに取り組んできていて、
はい、
今日はその中からいくつかご紹介できればと思うんですけれども、
はい、
まずですね、食材を使い切る、使い切り、食べ残しをしない、食べ切り、それからゴミを出すときに水を切る、水切り、
切り、
はい、はい、これらの切りっていうキーワードで、はい、3つの切りを進める生ゴミ3切り運動というのを合言葉として、呼びかけてきました。
わかりやすい
です、はい、でこういう、3切りの運動とか、
はい、
あるいは、食べ残しの持ち帰りができるような、お店ですね、
はい、
そういう食品ロスの削減に取り組んでおられる飲食店とか、宿泊施設、それからスーパーとかですね、そういったお店を京都市が認定する食べ残しゼロ推進店舗という制度がありまして、
はい、
今では市内1700店舗以上にご賛同いただいて活動の輪が広がっています。
私もしょっちゅうやっぱりお店ランチに行くと見かけます。
あ、本当ですか。
そういう四角い、
あ、そうです、
ステッカー貼ってあって、
はい、
すっごい多分たくさんのお店が貼ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれど。
そうですね、で、そうですね、お店にはこうステッカーを貼っていただいて、
はい、
それからインターネット上でも店舗の情報を載せてマップも公開しているので、うん、地元さんみたいにたくさんの方に知っていただいて利用してもらいたいなと思っています。
私のようにたくさん食べる人に知ってほしい、はい、ありがとうございます、
はい、その他にでもね、はい、ですね、フードバンク団体、フードバンクという言葉もしかしたら聞いたことある方も多いかもしれないんですけれども、はい、食品製造をされる方とかが、品質に問題はないけれども包装の印字ミスとか、ああ言ったところで販売が難しくなった食品とかですね、はい、あとは規格外の、はい、農産物、ちょっと曲がってしまったキュウリとかですね、そういったもののこう寄付を受けて、あるいはご家庭で余った食品をの寄付を受けて福祉施設などに無償で渡す活動のことなんですけれども、
はい、
はい、京都市ではこういったフードバンク活動に取り組んでおられる団体さん、資金面で支援をして、認知度を向上させたり、そういった機運を醸成させたりということを取り組んでいます。
なんかこう消費者からしたら、そのインジミスなんて大丈夫、買うし捨てるのもったいないやんって思っちゃうんですけど、うん、
はい、
やっぱり社会的に考えるとそのあたりってどうしても起こってしまったことで捨ててしまうものっていうのが存在しているわけですよね。
そうですね、決まりルールもあれば慣習もあるとは思うんですけれども、
ね、
はい、
はあ、なるほど、ありがとうございます。
で、はい、あとはですね、例えばこう事業者の方と連携をして、
はい、
野菜を例えば皮とか芯まで丸ごと無駄なく美味しく食べ尽くそうというレシピをこう考えて、そういったリーフレットを作成したりといったことにも取り組んでいます。
結構本当に一番最後おっしゃっていただいたことって身近で、
そうですね、
いつでも実践できるようなことですよね。
はい、そうですね。
皮にこそやっぱり栄養が詰まってたりもするからそういうのを美味しく無駄なく食べれるっていうのは、これは結構嬉しい情報です。ありがとうございます。今おっしゃっていただいたようなことなど取り組み始められてから何かこう変化だったりありましたでしょうか。
はい、 京都市の食品ロス、まあ、一番多かったのがおよそ20年前なんですけれども、はい、そこからはあの 40% 以上減っています、
はい、
ただまだ多いというのが今の現状ですね。
あ、多いというとどのぐらい？
そうですね、あの量でいうと最初に、申し上げた 5.7 万トン出ているというのもありますし、はい、例えば手つかずで捨てられたゴミの中には賞味期限前のものが 20% ぐらいまだ含まれてたりもするんですね。
はい、
はい、
なるほど。何かそのあたりのこう賞味期限消費期限 の、 あの解釈というかね、そのあたりも大事になってきますよね。
そうですね、そういう期限表示の正しい理解、まあ、賞味期限が過ぎてもあの味とか匂いとか問題なければまだまだ食べられるよと、はい、いうことをあの多くの方に知っていただきたいですね。
ありがとうございます。あのもう後半も終わりに差し掛かり、あの駆け足で伺ってしまうことになりますが、これまで の、 そのやってこられたことからのさらに課題であったり今後の展望について教えていただけますか。
はい、令和12年度までに 4.6 万トンという目標を立てています。
はい、
で事業者からの例えば食品ロスといっても、うん、私たち市民が利用する飲食店とかスーパーになりますので、うん、市民事業者関係なくですね、一人一人できることからやっていくことが大切で、例えば、10月食品ロス削減月間ということで、
はい
はい、例えばスーパーで、みんながこう期限の遠い奥のものを取ってしまうと、
はい、
手前のものが売れ残って食品ロスになってしまったりということもあるので、はい、手前から取りましょうという手前取りの取り組み、はい、こういったものもあの呼びかけていって、市民事業者あの一緒になって社会全体で減らしていくということをあのこれからまたやっていきたいなと持っています。
うん、本当に身近なことですしね。あの田中さんからも何かこう身近な取り組みのアドバイスがあれば教えてください。
そうですね、本当に身近なところで言うと冷蔵庫の整理とかですね。
あ、
はい、あの奥の方にこう期限が切れたけど気づいていない食品とか、
はい、
大切に取っておいたらこうあのダメになってしまったとか、
はい、
ついやってしまうと思うので、う、まあ、そういったところあの把握をして買いすぎない、あるいはあのまあ、先ほどご紹介した食べ残しゼロ推進店舗、うん、そういったこう積極的な店舗あの利用していただいたりとか、
はい、
で、まあ、何よりもやっぱり食べ物を大切にしましょうとっていうことは、はい、
うん、
あのまあ、感謝の気持ちですね。そういったものがあの大切なのかなと思います。
ね、本当になんかこう改めてすぐ今日帰ったら冷蔵庫の中見直したいなって思いますし
そうです、ね、
本当に心がけだしね、あのそういったことが食べる時も美味しく感じるものなのかなとも、
ね、
今日思いました。本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回は資源循環推進課から田中真由美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたしました。
京都三条ラジオカフェはクールチョイスに賛同しています。 LED ライト、すっかりおなじみになりましたね。電球型 LED ランプは電球自体が長寿命で長く使えてお得なんだそうです。 LED ランプと白熱電球の購入価格、それぞれの電気代を含めたトータルコストを比べるとおよそ9ヶ月程度でコストが逆転するそうです。今年はお家の照明を LED ライトに変えてみてはいかがでしょうか。みんな一緒にクールチョイス。